はいどうも、沢田信也です。
沢田希望です。
メリーです。
なんかすごい3人合わせてとかそう言ってしまいそうな感じになりましたけど、そんな寒いことはしないですよ。
はい
はい、今日はですね、押し切れって言ってしまった押し切り蓮介さんのハイスコアガールについてお話ししましょう。
はい
はい。
まあこの漫画、まあつい最近発売された漫画、まあ配信、この回が配信される時にはだいぶ前になってると思うんですけど、
はいはいはい。
まあちょっと買ってですね、私ちょっと軽く感動を覚えてしまったんで、まあ衝動に任せてこの漫画について語ろうぜっていうことをお二人に投げかけたわけなんですけど、
はい。
まあもう一人実は投げかけていたんですが、その方は眠っておられるのか、今スカイプ上にはいないっていうことでね。
はい。
とりあえずこの3人で話していきたいなと思ってるんですけど。
起きて。起きて。
まあ軽くちょっとこの漫画の紹介をしておきましょう。はい、月刊ビッグガンガンに連載中です。90年代を舞台にゲーム好きの少年少女の物語であると。で、まあ主人公が矢口春夫という、まあ、ゲーム好きの少年で、まあ、はい、出てくるヒロインが、まあ、大野明ちゃんっていう、まあ、お嬢様っていう女の子なんですけど、で、そこにですね、90年代の、ゲームブームを絡めて、まあ、二人の心の情動やいかに、みたいな感じの話なんですけどね。
はいはい。
まあ、この漫画の前に、この押し切蓮介さんは、ピクピコ少年っていうね、はいはい、漫画を書いてあったわけなんですけども、これ明らかにこれ、なんやろ、これ土台にしての、このハイスコアガールですよね、これね。
そうですね。っていうか、マー君と変な彼女っていうのがピコピコ少年になってて、それをこっちでボコボコにするっていうことがあったんで、
そう
あれと思ったんですけど。だ
から僕ね、このハイスコアガールの方を先知ったんですよ。
はいはいはい、はい。
なんかね、なんかね、なんか2チャンネルのまとめスレかなんかで、まとめサイトかなんかで、はいはいなんか面白い漫画教えろみたいなところで、
あ
なんかハイスコアガール面白いみたいなこと書いてあって、
はいはい。
で調べてみたらなんかオンライン上でね、ビッグガンガンコミックスのサイト上でなんか3話まで試し読みができるんですよね。
はいはいはい。
で見てみたら本当90年代のゲームブームだった頃、まあ、あの当時は格ゲーが流行ってたのでまさにこうスト2が流行ってた頃なんですけど、
うん、
第1話がもうスト2の話なんですよね完全に。
はいはい。
でそれでですね。私のこうノスタルジックな気持ちがぐっと湧き上がってしまいまして、何やこの漫画と。
はいはい、
で、まあ、そこから連鎖で押し切り連介の作品を調べていったところですね、まあ、ハイスコアガールの後にこうピコピコ少年を知ったっていう感じやって、う
ん、はいはい。
で、ピコピコ少年も購入したわけなんですけど、
はい。
まあ、ピコピコ少年の方はね、完全に押し切り連介の、まあ、幼少時代のゲームの思い出話っていうのが主軸になってて、
はいはいはい。
まあ、なんですか、ドキュメントではないですけど、半分ドキュメントの、まあ、SA 漫画みたいな感じになってますわな。
うん、
で結構そっち側の漫画で、書いてある内容っていうのが、当時、そのゲーム好きだった僕たち、まあ、押し切蓮介はこう90年代の時に確か中学生ぐらいなんですか、
はいはいはい。
でまあ、僕はその頃はまあ高校生ぐらいやったんで、3年ぐらいの開きあると思うんですけども、まあ似たようなこう冴えない人生を送ってきた少年たちの物語みたいなの書いてあって、わかるみたいな感じやったわけですよ。
はいはい。
でまあでもハイスコアガールの方が、ちょっと僕が感動したところは何かっていうと、その冴えてなかったあの時代に、こうあったらよかったねっていうファンタジーの部分を、
そうですね。
ものすごい混ぜてきてるじゃないですか。
そうですね。
それが僕のありえなかった青春を思い出させてくれたんですよ。
あ
ないのにこんな青春は。ピコピコ少年の方が本当の青春だったのに。
はいはいはい、はい。
ハイスコアガールは僕のなかった過去を思い出させてくれたっていう。それがすごい感動してね。よかったなと。
初めての見たときに、ピコピコ少年も読んでたんですけれども、はい、ハイスコアガールと見比べたときに、なんか、ギャルゲーの、 ような、あの選択肢みたいなのがピコンって出てきて、こっちに行ったらハイスコアガールのシナリオみたいな、
ありそう、
ありえないもう一つの物語っていう感じにちょっと受け取って、ちょっと感動したりとかしましたけど。
いやそれはいい例えじゃないですか。まさにね、あの物語の序盤の方に、まあ、ピコピコ少年ルートとハイスコアガールルートがあるんですよ、きっとね。
そうなんですよね。だからやっぱさっきね、先に話していただきましたけれども、二人組がいましたよね。感触持ちの二人組のマー君と誰々さんみたいな、あの二人の結果が全然逆というかですね、
そうです、
役割も違ければ、まあ同じ二人なんだけれども、あの結果が違ってきて、うん、あ、これなんかの違いが面白いなっていうふうには思いましたよね。
まあ実際僕はね、その、幼少の頃の、幼少じゃないな、中高生の頃のノスタルジックなゲーム青春生活を思い出させてくれたって、プラス、単純にこのハイスコアガールにおいては、恋模様の描き方がうまいなっていうのがあって、なんかすごい、これ連載中なわけでしょ、まだ。
そうですね。
ね、でもなんか、一巻でめっちゃ完結してるやんけ、と思って、この漫画の構成力は一体何やねんとか思って、ちょっとそこで軽く感動してしまったんですけど、
はいはい、
どうですか、お二方は。ざっくりとした感想を聞いてますけどね。
僕の場合、まあ僕も現役のまだ明け勢なんで、絶対ありえない話なんですよ。うん、女の子自体っていうのは、うん、で、まあ今の話っていうのはまた別として、昔は特にですけど、やっぱり不良とかが多くて、うん、女性が増えるきっかけになるプリクラっていうのが出てくるまで、うん、まだちょっと間があるんで、本当に女性っていなかったはずなんですけど、うん、そこで強いプレイヤーの女性がいて、なんだかんだってそれと恋愛模様を描くことになるっていうのが、完全に異質な存在であったんで、うん、なんか、なんていうのかな、気持ち悪い感じはするんですけど、そのモヤモヤっとした感じで、
うん、
でもやっぱり、ゲーム指定ゲーセンで女の子見かけたら、やっぱりそういう気分になるし、そこを叶えてくれたっていうのはなんか、良かったなと思うんですよね。
そうですね。この、出てくる女の子が、まあ、大野明ちゃんという名前なんですけど、はい、ゲームがバリクソ強いと。
はい、
まあ、主人公のハローですらも叶わないぐらいスト2が強かったりするし、
はい、
なんやったらスト2以外のゲームもめっちゃうまいっていう話なんですけど、
う
ん、
そうですね。
ものすごい大富豪のお嬢様っていうね、もう完全にファンタジーの設定なわけです
よ。はいはい、そうですね。
で、まだ。ジーヤが迎えに来てるの。そうガンって車でハルを引きながら。
リムジンで迎えに来るっていう、あのシーンだけが完全ファンタジーで、なんかそこまでは、なんかすごいピコピコ少年と同じく冴えないゲーム少年の話なんですよね、基本的に。
そうですね。
で、まあそんな完全ファンタジーやから、もう普通は、ありえんわ、つって、まあ、一周するような感じなんですけど、なんか僕はね、逆にリアリティというかね、なんか、まあそこがきっと、あって欲しかった青春を、こう重ねてしまって、すんなりと受け入れてしまったところだと思うんですけど、
はい、
本当、まあ、佐田さんと僕とは年がそれなりに離れてると思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、僕が中高生の頃のゲーセンはまさにこう不良のたまり場であったんで、
はいはいはい、
まあ、下手したらカツアゲ、
そうですね。
特にスト2なんかで、まあ、いてこましてしまった結果、
はいはい、
まあ、絡まれるみたいなこともあれもし、みたいな感じの時代でしたから、そんな、溜まり場にいる女の子なんて、ヤンキーの女しかいなかったですよ。
そうですね。
だからね、でも、あの時に、もし、ゲームきっかけで、こんな女の子と知り合えてたらなっていう気持ちにはちょっとさせてくれたっていうのが、なんかこう、計算なのか何なのか、卑怯だなと。
うん、
で、またその、この漫画の優れてるなって思うところは、ハルオがね、すごい大野さんに対してね、ごっついクールなんですよね。
うん、
なんかこう、デレデレしないっていうか、
そうですね、
あくまでゲームプレイヤーとして、ライバル扱いしたりしてるじゃないですか。
はいはいはい。
なんか、そういうところが、まあよくあるこう、ギャルゲーの主人公チックな、
うん、
ドライでクールっていう、うん、だからね、なんやろ、やってることは、本当エロゲーとかギャルゲーの、様式と同じやと思うんですよ、これ。
うん。
そうですね。
普通だったら誰にも相手されない、まあ、冴えない男だけれども、うん、全然真反対の、うん、まあ、究極のヒロインが、まあ、ハイスコアガールの場合は一方的に好きになられるわけじゃないですけど、
うん、
まあ、お近づきになれる、手の届く範囲にいるっていうのが、もう完全にエロゲギャルゲの様式やなと思うんですけど、
うん、
普通それって、なんかあざとくて嫌なんですよ、そういうのって。
はいはいはい、
もう完全ありえへんわ、そんなんって。と思うんですけど、なんかハイスコアガールの場合は、その、90年代のゲームグーブっていうと入りから入っていってしまってるので、
はいはいはい、
なんかスムーズにこう入らせてくれたっていうこの卑怯さというか、うん、そこがうまいところなのかなと。これゲームっていうテーマを抜いたらそんな大した話でもないと思うし、
そうですね、うん、
まあ、逆に大野さんっていう要素を抜いたらものすごい救いようのない話なんですけど、まあ、まさにピコピコ少年が救いようのない話なんですけど、なんかそういうなんか真逆のものをうまくミックスさせる橋渡しとして、その格ゲーブームとか90年代のゲームブームが絡めさせていくっていうのが、なんかすげえほんとうまいなーっていう、何回も言ってますけどね、ちょっとほんと軽く感動を覚えてしまったところなんですけどね。
あと気になったのが、まあ、大野さん狙ってる人も何人かいて、クラスで遊園地とか行くんですけど、それも全部ガンスルーで、結局春尾と一緒に遊んだりするんですけど、
うんうん、
ハルオはクソダメな人間で勉強も何もできないけどゲームはそこそこできて、
うん、
世間からダメ人間扱いされてるけど、そのダメ人間でしか大野さんに相手をすることができないっていう状況が、
うん、
俺ゲームやっててもいいんだみたいな変な錯覚を起こしてゲームはでもいいんじゃねえのかなみたいな変な錯覚を起こすようになるというか、
うん、
いやだから本当ね、当時ゲームしか脳がなかった少年が描く夢をそのまま具現化していて、それに説得力を与えている漫画ですよ。だから僕はこれを見てありえなかったない青春を思い出すんですよ。そうそう、そうだよねって
、うん、いやね、リアルに突き詰めるとなんかおかしいですもんね、本
当に。確実におかしいですよ。
なんかね、勉強もできて、コミュニケーションもまあ無口ですけど、取らないわけではなくて、
はいはいはいはい、
まあ、友達も多そうなのに、放課後は一人でゲーセンにいるっていう、
うん、
一緒に帰ろうとしないのかとか、そういう、なんで掘ってあるんだろうって、この人、女の子一人だけっていう、
まあね、
ちょっとまず最初にファンタジーだったりとかしますけど、
そうですよ、そんな都合のいい美少女がいるわけなんかないですから、
ね、そうですよね。
まあ、この大野さんも、ね、美少女設定にご多分に漏れず、こう、うん、がんじがらめの生活から逃れたい的な気持ちがあっての、はいはいはい、ゲーセン通いやったりするわけですけども
、普通されてますね。
まあ、普通そこでゲーセンは通わないですからね、そんな子がおったとしても。まあそこがもう完全ファンタジーだなと。
うん、
そうですね。友達いるんだから友達と遊べよっていう感じになりますけどね。
逆にストレス溜まりそうですからね、あんなとこ行ったら。
ああ、確かにそうですね。
でハイスカーガールのエピソードの中で、ハローが風邪をひいて学校を休んでる時に、大野さんがお見舞いに来るっつって、プリント、はい、お見舞いつかプリントを渡しに来るわけなんですけど、
はい、
なかなか帰らないと。
うん、
まあ、その理由は何やって言ったら、まあ、ハローの家にある PC エンジンがやりたかったっていう話なんですけど、これって、男同士だったらよくある話なんですよね。
はいはいはい、あります、あります。
友達ん家であるゲーム機で遊びたいから、何かと理由をつけて訪ねに行くとか、まあ、あわよくば、ちょっと長居させてもらって遊ぼうかな、みたいな感じの。
はいはい、
で、現にピコピコ少年の方ではそういうエピソードもあるんですよ、なんか。
そうですね。
友達の友情ではなく、友情の向こうのゲームを求めて、そいつと付き合うとかね、うんうん、なんか。
ゲーム目当てって、僕もちょっと身に覚えあって、ね。
そうそうそう。誰んちで遊ぶみたいな話をしたときに、ね、一番カセットを持ってる、
うん、
持ってるカセットが多い安の家で遊ぶことになったりするわけですよ。
うん、
何かと理由をつけたりしてね。でそれって本当もう、純粋な友情ではなくて、その友情の向こうにある物の価値をこう見定めた、こういう関係なんですけど、ハイスコアガールではそれが、なんかこう、大野さんがハローに対して思う感情として描かれてて、
うんうん、
まあ嫌味がないんですよね、またこれがね。まあ僕がハローの立場やったら嬉しいわって感じなんですけど、
はいはいはいはい、
でまたそこでハローも下手にデレデレしないですよね、
はいはい、
すげえドライなんですよ、
うん、
お前 PC エンジンやりたいんだろうみたいな感じで
私もう早く帰れよって言いましたからねそんなにって思いましたけどね、
うん、 なんか結局恋愛感情を持つのが本当に最後の最後ですもんね。
そうなん
です
ね。
これ好きなんだって気づくのが、今まではその、やっぱり友達感覚というかゲームきっかけで繋がってたのが、ちょっと、俺言っていいのか分かんないですけど、まあ最終的に引っ越しというか海外に行っちゃうんですけど、うん、その子になっていなくなって初めて、その、大切さに気づいたというか、そのゲーム以外のところで本人が好きだということを気づいてっていうところが、うん、なんか急展開っていうわけでもないですけど、やっと気づいたかお前みたいな感じで。
まあ、その方法論もね、あの、うん、劇中では春はまあ小学生ですかこれね、小学生ですよね。はいはいはい、あの、普通、さっき恋するでと思うんですよ。普通。
そうですね。思春期ですからね。
そんなん絶対自分の恋心に気づくのが最後っていうのはありえないんですけど、うん、そこがまさにこう、ギャルゲーの方法論やなって思うんですけど。うん、そんなんありえんでと思うんですけども、またそれが逆にベタなわけじゃないですか。ギャルゲーの方法論の中では。何気なく付き合ってた異性として意識してなかったあの子を実は本当に好きだったんだっていう方法論自体はギャルゲーの中でベタなわけですけど。
はいはい。
なんか、だから妙にこう、リアルなところとファンタジーのところを無意識に区別して納得してるんですよ、読みながら。わかるわかる、盛り上げてくれるよねって、うん、冷静に考えたらどう考えてもおかしいんですよ。
そうですね。
そんな一回のお嬢様がアメリカに転校するっつって、なんかそんなゲームしか脳のない、なんか同級生に泣きながら抱きつくっていうのはありえないんですけど。
なんか劇中もなんか、ところどころで大野さんのアップがあって、
はいはいはい、
あの、目で、何かを訴えてるのかなっていう取れるところはあるんですけど、はいはい、いまいちよくわからない。アップはあるんだけど、ここで何を考えてるのかなっていうのはわかるところってそうないんですよね。だから急にやっぱり、あ、そんなに気にしてたのかっていうか、うんうん、春を好きだったのかっていうところが、いまいちちょっとわかりづらかったところはあったかもしれないんですけどね。まあ、何してもその前の7話目でしたっけね。ガシャドクロの、
はい、
ゲーセンを探して、二人で自転車に漕いでですね、
はいはい、
ガシャドクロっていう、まあ、違う街のゲーセンを探しに行くイベントみたいなのが、
はいはい、
本当にここは、なんか、すごい、私としてはすごい好きっていう、
もう
青春真っただ中っていう、
うん、
ところですよね。だんだんなんか、もうその、まあ、その PC エンジンの頃のあたりから、春尾くんっていうのは、もうギャルゲーの主人公のような風になっていって、だんだんこの大野さんの態度で感情が読めるようになってくるっていう、気にしてる、すごい気にしてるじゃん、お前っていう、そんなに観察してるんだってい
う、
そこを感じて、で、7話目でこのイベントがあって、って言ったらもう、
はいはい、
うわーっていうか、ファンタジーなんだけど、うわーいいなーっていう風に、かなり引き込まれていったところですね。
なんか帰り道、自分の靴を履かしてあげて、
そうですね。
どこの地頃やねんっていう感じのね、振る舞いを見せたりするわけなんですよね、ハローコマに。でも、
はい、
まあ、読者の僕から見ると、そうありたいよねっていうね、
うんうんうん、
下手な下心は持たずに、もうそこはクールに行きたいよねっていうね、純粋な思いやりとして。
そうですね。まあ、ピコピコ少年の彼だったらば、間違いなくめんどくせえって思って、持ってって帰っちゃうかもしれないですよね。
本当、なんやろな、なんやろ、夢物語を見させてくれてる部分が、心地いい感じなんですけど。まだね、この、なんやろな、この大野さんの造形自体が、まあ造形以前に押切蓮介、そんな絵が上手い方ではないんですけど、なんか妙に可愛いじゃないですか、大野さんがね。
そうですね。なんでなんでしょうね。
ね、多分この喋らないっていうのが、変に人格とか個性を感じさせない原因ではあると思うんですけど、
うん、
ちょっと小動物的な可愛さも含まれてるじゃないですか。
そうですね。
なんか、なでなでしたいみたいな感じ。
うん。なんか、ね、怖いものを見ると、ぶん殴っちゃうとか。
なんかスプラッターハウスをした後、なんか怖くて一緒に一人で帰れないみたいな。
そう
そうそう。で、そんな、まあ、小動物的な可愛さプラス、まあそういう、なんかその、けなげさであるとか、
うん、
まあ、男性ならば女性に必ず感じるであろう、守ってあげたいかみたいなのが、すごく演出されてて、うんうんうん、で、喋らないから、セリフを言わないんで、この大野さんが、
はいはい。
なんやろ、逆に嫌味がないんですよね。ここで変にこうセリフとかを喋らされてしまうと、うん、明確な個性がついてしまって、うん、嫌なキャラであった場合も受け入れられないじゃないですか、この話自体が。うん、でもこう、もう最後の最後で無言っていうところがね、うん、なんかこう、なんやろ、すんだりとこの大野さんに肩入れしたくなるような感じになってんのかなと。
まあ全部代弁してくれますからね、ハロ君が。あ、こうなのかって言って。
そうそうそう。
しょうがねえな、じゃあこうしてやるよ、みたいな。
都合よく、都合よく。もうどこまでも都合よく展開していくわけなんですよね。
そうですね。そう。
これ、ひどいなと思うんが、大野さん以外のクラスメイトの不細工さ。
うん、そうですね。極端で面白いですなんか、なんでしょう、女の子もなんか一人化け物みたいなのがいましたよね。観覧車に乗ったら、チンコ見して。
船があるのか確かめる。
なんであの子、あの子必要にハローに迫ってくるんですか。
なんでしょうね。
なんでなんですかね。
最初からすごい、あれですよね、ハローラブでしたよね。途中でなんかあっさり変わっちゃいましたけど。
あと、気になるのが、まあ、まあ、今、ちゃんとゲーム業界の、アーケードゲーム業界の流れに沿ってきてるんで、まあ、これ終わった後っていうのが多分、まあ、さっき言った、ちょっとちらっと言ったんですけど、まあ、クレーンゲームであったりとか、プリクラとか出てきて、また女の子が増えてくるようなゲーセンの時期になってくるんで、次の展開っていうのが逆にものすごく気になるんですよね。
ねえ、なんか、1巻の最後にね、2巻の予告が載ってて、1993年、矢口春夫、中学2年生って書いてあったりするんですけど、正直もう1巻でほぼ完結しているんで、どう繋げていくんかなとか思って、俺てっきりこれ1巻完結の読み切り漫画やと思ってたから、
はいはいはい、はい。
ちょっと気になるところであるんですけど。
そうですね、都合のいいように書く、恋愛模様としてここまでが限界ですからね。次からもう思春期超えたあたりになってくると、なんか若干ドロドロしてくるような感じがするんで。
まあね、まあ、避けては通れないリアルっていうのが絶対出てきますからね。かといってもゲームしかできないハロー君はリアルで考えたらもうどうしようもない青春になってしまうわけですよ、今後。そこをどう描くのかっていうのはね、気になるとこですけど。僕個人的な希望としてはもうどこまでも都合よく描いてほしいです。
ああ、ええ。だってゲームやっててそんなモテるわけじゃないんで、もうどこまで突き抜けてもらってもいいんで、普通に恋愛漫画としてやってもらったらいいですけどね。
まあ、ピコピコ少年の方にもちょっとあったと思うんですけど、要はというか、そのゲームだけしてもう一生過ごしていけへんかなみたいなこと思うじゃないですか。
はい、
うん、多分ね、この矢口春夫君はね、将来はこう梅原的な何かになるんですよ、きっと。
そこまで。
ゲーム少年が誰もが一度は夢を見たはず、ゲームだけして生きていきたいっていう。
で、女の子が支えてくれるんですよね。
そうそう
そう。諦めかけたら、お前はまだそんなものか、みたいな。そうですね。また三角関係とかにもなりそうですよね、これ。予告見る限りだと。ニューヒロイン登場とかって書いてある
。そうですね。ね、まあ、いつかは帰ってきそうですからね。大野さんとしても。ね、
大野さん、最後に左手の薬指に指輪してますからね。これも、なんていうか、帰ってきたらどうなるんだろうっていう感じですけど。
まあちょっと、懸念事項としては、あまりにもその恋愛模様の方が優先になりすぎて、ゲーム要素が少なくなってしまうと、それはまた違うんじゃないかなっていうのがあるんで。
そうですね。
やっぱちょいちょい挟まれるゲームのネタも結構くすぐってくれるんで。
はいはいはいはい。
やっぱりやっぱり第一は入り込みが僕はすごい好きやったからな。ショーキックから投げはめっていう一つやったやつならわかるっていうようなね。
もうね、禁止台とかありましたけどね、投げはめの。
投げ禁止っていうね。
いやもうゲームのプリは面白いですよね。このなんか金敵食らって立ち上がるときに一生懸命レバガチャ脳内でして立ち上がれ立ち上がれ俺みたいなことやってもだいている姿とか、なんかもうところどころで出てくる禁断症状なんだよ俺っていう。もう何をしても脳内が、最後もラストのクライマックスもそうじゃないですか。もう脳内にゲームが入ってるから、
はいはいはいはい、
こうゲームのキャラクターたちがみんな一斉に応援してくれる。
良かったですね。
ここはもうすごい盛り上がりましたけど、うわ、すごいゲーム脳っていう、思わなくもなかったです
けど、ね。今よう見たら、ゲーセンの台からソニックブームが飛び出てますよ。
最後頭に当たるんですよね。パチンつって。あ、行けよみたいなことをガイルに言ってて、うんうん。
なんかあのね、悪者がハドローに語りかけて憎まれ口を叩きながら後悔することになるぜっていうふうに言ってくれるとか。
だからこういう要素を挟んでくれるからやっぱりその、うん、なんか差別化するのもあれですけど、その一般の人っていうよりはゲーム好きなお前らに向けて。の応援の意味を込めてみたいなイメージも取れるんで。
だから、そのゲームをし続けても、肯定されるっていう、このファンタジーを見させてくれるのがいいんですよ、やっぱり。
そうですよね。
そうだよね、いいよねって。俺間違ってないよねって、こう。だからね、そういう意味ではね、そのやっぱりその93年になるんやったら、舞台が。もう今後ゲーセンを格ゲーブーム終わっていくし、ゲーセン廃れていくじゃないですか。そうなるとこうゲーム要素、そのゲーム自体にそんなハマらなくなるじゃないですか、そもそも。
うん、
ハマれるゲームもなくなってくるし、かといってコンシューマーが舞台になるっていうわけでもないでしょうしね。でも93年やったらまだ頑張れてんのか。大学の時代俺格ゲーまでやってたしな。
そうですね。ブームとしては、96年ぐらいまでが限界ですかね。それ以降はもうどんどんボロボロってなってくるんで。
あ、
うん。
キングオブファイターと、
はいはい、
鉄拳2ぐらいまでを、
はいはい、
学生時代の友達とやってた記憶があるんで、
あ、
それぐらいまではまだみんなで対戦格闘ゲームをやってたような気がするな。
うんう
ん、なんか、押し切りさん、ハマったゲームの中で、ヴァンパイアハンターとかも上げてますから、もしかしたらそこで、
そうですね。
絡めて話が出てくるかもしれないですよね。そこまでは書けるんじゃないかなって、思ってますけど。
長く続くのであるならば、今の時点まで書いてほしいですよね。
ああ。
このスパ4が出ているあたりまで。
それいくつでしたっけ？
みんなこう
年社会人ですよね。
年になってもうアラサーな感じになってるとこまで描いてほしいですよね。
は
い
は
い、
ああ。
あの頃はゲームだけをしてればよかったけれどもみたいな感じで。
はいはいはい。まあ、一気に大人向けにな
る。そうですね。なんかね。こうしがらみとか出てきそうですよね。
最終的に自分で
やった
ことを否定したら面白いですけど、ね、ゲームやっててもダメだったみたいな感じで、
ああ、そっから復活していく。
実際、まあ、小中高あたりのゲーム生活ってどんなでした？
僕は、格ゲーブームあったのが本当に小学校低学年ぐらいだったんで、アーケードに関してはもうでも、小2とかの時にからいますね。無理くり大人に混じってとか、そっから今まで続いてますから、家庭用ゲームもやっぱりやるっちゃやるんですけど、ゲーセンにいる時間の方が長かったりするんで、ゲーセンの楽しさから離れられない状況ですね。そういう意味で僕は春を以下なのかもしれないですけど。
まあ、大野さんに代わる女もいず。
いず。
いませんでした、そんな人。
僕が中高生の頃は、中学の時はドラクエがめっちゃ流行ってたんですよ、ドラクエ3とかが。で、高校になってスーパーファミコンが出た時に、スーパーファミコンでストリートファイター2が流行ってたんですよ。
はいはいはい、はい。
で、僕は近所の幼馴染と毎日2人だけで毎日100戦ぐらい戦ってて、で、もう、俺たちも相当強くなったんちゃうかっつって、ゲーセン遠征に行ってボコボコに負けるっていうような生活をしてましたね。やっぱ友達同士だけでやっててもダメなんや、みたいな。あと コンシューマーから入ってゲーセン行ったやつが必ず言う、ファミコンのコントローラーがさせたらいいのになっていう。ゲーセンの体験っていうのが、まあ、この漫画に書いてあるような体験あんまりなくて。
はいはいはい。
まあ、ノスタルジーは感じさせてくれるんですけど、ね、まあ、自分自身はそんなに経験したことがないんですけどね。
僕の場合だと小学生の頃に、まあ、親にとか、やっぱり学校に、やっぱりその時は禁止されてたんですよね。はいはいはい、絶対行くなよって、やっぱり不良のたまり場っていうのがあって、はいはいはい、ただ学校の近くにゲーセンがあって、まあ、こっそり行って、はい、まあ、外に置いてある10円ゲームっていうのがあったんで、うん、10円でできる、まあ、古いゲームをちょっとやったりとか、うん、それこそスーパーマリオとか、あとなんだろうな、ダブルドラゴンとか、そうですね、ファイナルファイトもありましたけど、ちょっとあれは高かったんですけど、
はいはいはいはい、
あとは、熱血高校ドッジボール部。
ああ、ニューコンシリーズはあったな。
ね、本当にすごいハマりまして。で、なんか、後ろからうまいねって声がかかってきて、はぁって言って振り返ったら母親が立ってるみたいな。やべえみたいな。真っ青になって。で、そのまま、うまいねって言って、いくらかけたんだろうねって言って家に帰ってちゃって、俺がすごい嫌だっていう。で、家でこっぴどく叱られたりとかした経験はありますね。もう本当に、まあ誰かと点数を設定っていうことはしなかったんですけど、やっぱりところどころで出てくるその母親とか親が、こう障害になるというか、攻防というか、こう見つからないようにこっそりやるっていうことは結構共感ができたりとかして、そのとこはピコピコ少年とかもありましたけど、面白かったというか、うん、こんなことあったわっていうことがありましたね。
平成の思い出っていうのもそんな女の子がどうのこうのっていうのはほとんどなくて、なんか暴力沙汰に近いことをやられたっていうイメージしか全然ないんですよ。僕も結構灰皿投げられた時とか、教材ガンってここから蹴ってこっちまで打ってくるようなこととかは結構あるんですけど、女の子どうのこうのっていうのはないですね。結構やっぱり、したとしてもその、彼氏がやってるから自分もやってゲーセンで来るとか、あと、いたとしても一人でも完全に黙々とやってて声もかけれんような状況っていうのが多かったりするんで、なかなかそんな出会いとかはないですね、あの場には。
俺、そもそもゲーセンで女性を見たことがないけどな。
うん、ないですね、私も、
うん。一応ね、トッププレイヤーの中でも女性って結構いたりするんですけど、やっぱり場所が、場所っていうとこがありますね。その対戦が盛んなところだといるかもしれないんですけど、地方とかになったりすると全然見えないですね。
うん
うん
うん、女性の格闘ゲーマーなんかいるんですか？だいぶ前に一回ゴッツガーデンで一人見ましたけど。
はいはい。
若干、ちょっと著名な方、名前忘れましたけど。うん、もう、その人以外で見たことないっすよ。佐藤佳代は女や思ったら男でしたね。
なんでか知んないですけど、佐藤佳代とか、つばいきとか、もっと男の人は、格ゲーが好きで結構なんか番組とかに出てたりします。あれ何なのかよくわかんないですけど。
生粋の女性で格闘ゲーム好き、しかも上手いっていう条件の子なんかおんのかな？
いや、結構います。僕も単純に知り合いの中でも何人かいますし。はい。やっぱりゲーセンつながりで、普段そんな連絡取らないですけど、ゲーセン行ったら会えるから、そこで話したりとかって友達になる人は結構いますけど、その中でも結構女性プレイヤーで上手い人っていうのもいますね。
何話すんですか？
いや、もう完全にゲームの話はしないですね。もうゲーセンの中だけでの関係みたいな感じになってるんで、普段のこととか一切関係なくて、このキャラのこのコンボとか対策どうとか、そんな話しか全くないですね。色気なんか全くないですね。うん。
まあ、でもその子が引っ越しするときにきっと佐々木雄さんも気づくんじゃないんですか？
いやーいやー可愛いけどそれはないな。なんかね、春尾が初期に持ってた感情と多分一緒なんですよ。ライバルっていうわけじゃないですけど、その格闘ゲームってやっぱ男女の力関係なくゲーム上での戦いなんで、
うん、
純粋に渡り合えるわけじゃないですか、
うん、
なんで別に、その男女も関係なくて、純粋に対戦として楽しめる相手なんで、なんかあんま恋愛感情とかまでいかないですね、あそこの場だと。 なんかこういう話ばっかりしてくると、ハイスパーガールの夢からちょっとまた遠ざかって現実の方向に行って切なくなってきますけど。
だから、そんな切ない気持ちが強ければ強いほど、このハイスパーガールを見ると、ものすごい満たされる何かがあるんですよ。なんか漫画の物語上じゃないところでのカタロシスをすごい感じるんですよ。そうだよねっていう。そうであって欲しかったよねって。そうそう。もし俺がこの立場やったら俺もこうするよねっていうような。
ここが俺たちのユートピアだ。
まあそんな感じで、ほんと僕みたいな、中高生の頃に、まあ小学生でもいいですわ。うん、その格闘ゲームにぶち当たって、ゲームが大好きやった頃の男の人。カッコ、非リア充の人がいるならば、この漫画はすごくこう、なんかツボにはまるんじゃないかなと、思います。まあ、なんかサイトの方でね、1話、2話、3話まで見れるんで、
はいはい、
一回知らん人でも読んでもらってええんちゃうかなと。
まあ、絵がそんなに好きじゃなかったとしても、その、自分の体験に照らし合わせてそれを満たすためのキーにでもなれば楽しいと思うんで、そういう意味でも手に取ってもらったらいいと思いますけど ね、
かなり高評価みたいですよ、本当この漫画。
そうですね、なんか言ってみれば押し切れんすけど、漫画としてはだいぶ異質な方向なんで、
うん、
まあこれを手に取った人は他の押し切りレンスケ、漫画を手に取ってどう反応するのかすごい気になるところですけど。
そう、だから押し切りレンスケは僕はもう正直デロデロしか見たことがなくて、
はい、
他の漫画は見たことがなかったんで、
はいはい、
で、なんかイメージとして勝手な偏見で怖い漫画描く人やって思ってたから、この漫画見た時になんだこの漫画力の高さはと思って、びっくりしたわけなんですけど、普通に、なんやろ、ラブコメとしてよくできていますよ。
そうですね。
都合いいですけどね。
いや、本当こういうのも書けるんだなっていう感じですよね。僕もあんまり読んだわけではないんですけど。
まあ、よりなんて言うんですかね、その、冴えなかったっていう言い方ではないな。なんかその、女気に、ま、恵まれてなかったゲーム青春時代を感じたければ、まあ、ピコピコ少年の方を買えばいいんじゃないかなと。わ、
うん、
かるって。
ですけどね、あれも。
共感はすごいできると思います。友達とずっとゲームの話しかしてないっていうね。
はいはい、はい。
すべてのその、学生生活の遊びの基準がゲームっていう。
うん。
そうですね。波打るフラグを全部ぶち折って、ゲームだけに生きるっていう。
じゃあ、そんな感じで、今日のところは、さらっと終わっていきましょうか。
はい。
はい。お送りしたのは沢田信也と、
佐田清と、
メリーでした。
それでは皆さんまた次回。さよなら。
さよなら。